Welcome to the Coaching Terrace, episode 53. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Ayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチの Hide と Ayako が毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
あやこさん。
はい。
先週5月の半ばだったんですけれど、ちょうど JAL のタイムセールやってたのご存知ですか？知ってます？
一回、あれでしたっけ？
はい。
パンクしたってやつ
ですか？ああ、そうです、そうです、そうです。そうです。
それまたやったんですね。
はい。それを、期限区切って、まあ、いろいろ仕組みを変えてやって、まあ、片道6600円のセールをやったんですね。で、それで飛行機を取って、久しぶりに岡山のとある島に行ってきたんですね。ワーケーションというか、はい、仕事を持ってっていう形で、まあこれでかれこれ3回目になるんですけど、そこに行くのが、
はい、
まあ都会と全然違って、もう海あり山ありお店なし。
ヒデさんの前おっしゃってた楽園ですか？はい、楽園ではないですか？
それは北海道で、それちなみに来月行ってきます。はい、
将来の楽園とか、その楽園に近い感じでもない？
あ、でも楽園に近いっていうか、まあでも本当生活環境が全然違って、まあある意味、そう、おじいちゃんおばあちゃんしか住んでないような、まあ過疎化がすごく進んでるところであるんですけれど、はい、なんかもう今まで、まあ昔の生活って言ったらですかね、まあ皆さん自給自足に近い形で畑を持って、ご自身で耕してっていうような生活ですかね、はい。送ってらっしゃって、で、それで感じたのが、やっぱりこう、時間の流れって全然違いますし、あんまり車とかも走ってないですし、で、人通りも多くないんですけれど、で、やっぱり歩みがすごいゆっくりになるし、で、広告とかも全然なくて、ほとんど。で、まあ、目の前に自然があるっていうような環境で、ああ、なんかやっぱり住む場所によって全然過ごし方って変わってくるなっていう。
違いますね。普段は気づかないんですけど、私もね、去年、アメリカからね、ほんの数日間、
はい、
1週間ぐらい行っただけで、帰ってきただけで、今まで日本にいて感じなかった、その電車の中の、人ってこういう、なんだろう、
うん、
こういう空間を共有してたけど、お互いに 無関心の、
はいはい、
人との仕方が違うとか、
うん、
全然今まで気づかなかったことに気づいたりとか、
はい、
やっぱり違うところに、ね、自分の身を置くと、普段、どういう時間を、
はい、
時間とかね、過ごしてたのかなって。
なんかいろいろ見えてきますよね。
で、それが自分がしたかった時間かとか、そういうのも
含めてね。なので、まあちょっとね、今コロナ明けてきて、まあ人の移動も始まってきてると思うので、まあこういったこう、過ごし方、生き方みたいな見つめ直すっていう意味でも、そういった、まあサードプレイスというか、皆さん別の場所、まあそれ物理的な場所になるんですけれど、に行ってみるのもありなのかなっていうのは、なんかぜひ楽しんでいただきたいなというお話でした。はい。というわけで、冒頭の話は今日はこのぐらいに留めて、早速テーマに行きたいと思うんですけれど、本日のテーマは、私基準でウィナーになろうです。で、どうしてこのテーマをお話ししたいと思ったかというと、私自身がなんだかよくはわからないんですけれど、世間的な成功に縛られているなっていう感じるタイミングが、まああったからなんですね。で、まあどういうことかっていうのを、まあエピソード交えながらお話ししたいんですけれど、まあ先ほどの話で、まあ人が多い東京、まあ東京はすごい混んでますよっていう、まあその過密ですよねってお話したんですけれど、まあその東京に住んでると、人、すなわち他者と接する機会だったり、他者を目にする機会って本当に数多くありますよね。で、それこそ、例えばテレビ CM だったり、広告を見れば、世間的に言われている華やかで美しい女性だったりとか男性が広告でバーンって表示されていたり、SNS を開けば みんなのキラキラした日常が紹介されていて、まあそういった人のアカウントがあったりとか。で、どことなく憧れを対象にしたものが世の中には数多くあると思うんですね。で、私の場合、Facebook を開いたときに、例えば知り合いの投稿で、何億円資金調達に成功しました。これも一重にこれまで支えてくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも社会のために頑張っていきますみたいな。そういう投稿を、まあ、目にすることがあって。で、その時に、表向きというか、おめでとうっていう気持ちも当然あるんですけれど、一方でちょっと、チクッとしたようなものが胸あたりに込み上げてきて、で、何とも言えないネガティブな感情が湧き上がってるんですね。自分の中で。
うん、
そしてその後どういうふうに考えていくか。自分の頭の中では、例えば、自分も事業をうまく回したいとか、ビジネスで同じように成功したいとか、あ、このままじゃダメだと、なんかしなきゃいけないっていうふうに、焦燥感に近い考えだったり、感情が湧き上がってくることが、まあ正直あるんですね。
うん、成功っていうものにね、こう憧れを抱いて、まあ、それに引っ張られちゃうっていうこともあるし、まあ、いわゆる成功したと思ってる人が、その成果を得るまでに、葛藤とかね、焦燥とか失敗とか、いろんなプロセスがあるんだけど、それを含めずに成果っていうか、目に見えるものだけで、今あるものだけで今の自分とそれをその人を比べちゃったりとか、
うん、
でそういうことすると、その人に対しても自分に対してもどちらかというとネガティブな感情しか湧いてこなくなっちゃいますよね。
いや、そうなんですよね。で、しかもこの自分に湧き上がってくるネガティブな感情、まあ、これってその例えば競争心だったり嫉妬心がきっかけとなったモチベーションっていうのは、まあ、どことなく歪んでいるし長続きしないと思うんですね。もちろんそれが自分のモチベーションを高めるきっかけとなる場合も当然あると思うんですけれど、一方でそこにはその本当に自分がやりたいこと、挑戦したいことをやるんでではなくて、その成功したいから成功したいというんでしょうか、本心でやりたいことをやるっていうのとは別で、別の感情が動機になっている気がしたんですね。ある意味、競争心が刺激されて、その競争心に従って何かしようぜ、それを動機にして動こうとしている自分がいたんですね。で、この状況って、ある意味その競争社会と言われている都市生活の中で、いわゆる世間的に言われている成功者像が近くにたくさんあって、で、それと比較して競争心を煽られている自分がいるっていうふうに思うんですね。ある意味、より上を目指すことが正しいという風潮がある。そういうふうに感じている。成長志向にとらわれている自分が刺激されて、本心でこれをしたいって思っているかどうかではなくて、何かしなきゃ、成功しなきゃ、今のままの自分じゃダメだ、と焦燥感駆り立てられている。そして、この自分の中にある世間的に言われている成功者のイメージというものが、自分の行動やマインドを後押しするものではなくて、むしろ自分の行動やマインドにとって障害になっている可能性があるなって気づいたんですね。
それってどういうことですか？
はい。それが、その成功者と私が思っている人を見て、私も成功したいと考えているというか、何かしたい、その本心でやりたいことというよりは、その成功というものに憧れて成功したい。という気持ちが湧き上がっている気がするんですね。ところで、皆さんはじゃあこの世間的に言われている成功者のイメージとか、この成功者と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか？この成功者のイメージ像について、みんなどういうふうに考えているんだろうと思って興味を抱いて、いろいろと調べてみたんですね。そうすると、面白いことに、成功者になるための秘訣、成功者に共通する3つの要素とか、そういった形で成功者になるための How はいろいろと調べると出てくるんですけれど、肝心の What、すなわち成功者とは何かっていう問いに対する答えが実は明確じゃないことに気づいたんですね。すなわち、みんな漠然とした成功者像というものはあるんですけれど、実は何がその成功なのかっていうことはよく分かってないんじゃないかなっていうふうに感じたと。
うん、確かにね、そうですね。
はい。で、一つだけ30歳から45歳の既婚女性を対象にした、その成功者とは何かっていうアンケート調査を見つけたんですね。 で、このアンケート内に周りに成功者だと思う人がいる場合、その人はどのような人でしょうかという質問があったので、せっかくなので皆さんどういう人を成功者と考えているのか、一部回答を抜粋したので読み上げてみたいと思います。一つ目が、社会的地位も年収も高く、美人な奥さんと可愛い子供にも恵まれている人。次が、高校の同級生で結婚してからすぐに事業を始め、海外の家具などの貿易仕事をやってました。その後、株の売買をしていて稼いでる人。次が、夫が専業主婦となり、自分は大学院へ通っている友人。その次が、エステを開業し、とても生き生きとしている自分。あとは、周りの人を大切にし、生き方や人生を楽しんでいる上司。こんな形で回答があったんですね。で、このアンケートの調査結果をまとめたレポートでは、まあ、これらを集約したところ、公私ともに充実している、経済的に豊かである、仕事を通じて社会に貢献している、自己実現している、役職についている、で、最後が人柄が優れているっていうふうに、まあ、まとめていたんですね。
まあ、今ヒデさんがおっしゃった30歳から35歳の既婚女性ですか、
はい、
既婚女性の方の対象にしたアンケートで得たその成功者のイメージ聞いたんですけど、でもそもそも小学生が考える成功者、社会人1年目の方が考える成功者、定年退職したばかりの方が考える成功者、70歳の方、80歳の方ってそれぞれ成功者って違いますよね、
うん
うん、だからそれとあと一つこう 何か成功したっていうことをただ一つの成功として捉えるか、もしくはその一つの成功を他の成功と結びつけて考えるかとか、あと成功を成功者ってこう呼ぶようにその人のパーソナリティっていうか、まあ、アイデンティティとして捉えちゃうかっていうによって、うんうん、それもその人のねこうためになってないというか、こう後ろ向きになってしまったりする人がいるんだったらどうかなって思っちゃうこともありますね。
いや、さすが彩子さん面白いですね。今彩子さんに挙げていただいた点はこの後の話につながってくるので、皆さんぜひよかったら覚えておいてください、はい、さてこうした、まあ、人によってさまざまな成功だったり成功者のイメージ像なんですけれど、このアンケート結果の面白いのは実はもう一点ありまして、それが先ほどお話ししたあなたの周囲に成功者と思える人はいますかというアンケートの問いに対して、はいが約 30% しかなくて、いいえがなんと 70% にも達しているんですね。まあ、本人ではないんですけれど、皆さんには身近には成功者そんなにいないというふうに考えている方が多いんですね。
面白いですね。身近には成功者がいないっておっしゃるって、本当ここ本当はコーチングしどころ満載なんですけど、それはまた別の機会ということでどうぞ話し続けてください、
はい、お待ちしております。で、まあ、私がここで感じたのが、我々が漠然とした成功者のイメージ像を持っているらしいと。で、どうやらその成功者像というのは世間的に言われていることであって、どことなく身近なものではなくて、さらにその基準を満たしている人っていうのはとっても少ないっていうことなんですね。リスナーの皆さんはどうでしょうか？成功したいっていう気持ちはありますか？私の場合ですと、この成功したいっていう動機が世間一般的な成功者のイメージに引っ張られて、成功者らしきものを見つけたときに、私自身が悪い方に刺激を受けて、その成功したいっていう気持ちが先に来てしまうと、何かをしたいというより。しかしそれは本当に自分が望んでいる私なりの成功ではなくて、あくまで世間で言われているような成功なのかもしれないなって、そういったジレンマを抱えている自分自身に気づいたんですね。
冒頭のお話でね、ヒデさんが成功者のイメージがこう行動やマインドを後押しするんじゃなくて障害になってるっておっしゃってたんですけど、
まあはい、
先ほどの話を思い出すと、障害になる成功の捉え方っていうのが、まあ、ヒデさんにとっては事業をうまく回すとかビジネスで成功するっていうのだと思 思ったちょっと思い出したんですけど、でも、はいはい、まあ、それはヒデさんにとっての成功ではないっていうことに気づいたと。
そうですね。もしかするとここで自分自身としては、その事業をうまく回している自分だったり、ビジネスで成功している自分という理想像に酔っている自分がいるというか、シンプルに言うと、まあ、例えば承認されたい気持ちが強く出ていて、本当の自分が望んでいる成功ではないんじゃないかっていうのに気づいたってところあるんですね。はい。さて、ここまで漠然とした成功者のイメージに私たちは引っ張られているかもしれないっていうお話をさせていただきました。そしてそれが自分たちの行動だったり思考に悪影響を及ぼしている可能性があると。この漠然とした成功者のイメージ、皆さん一緒にアップデートしませんか？本日提案させていただきたいのが、私基準の成功基準を設けてみてはいかがでしょうかという提案になります。
私基準の成功基準。
はい。なぜ私基準の成功基準なのか、これは、まあ、私がプロコーチとしての観点で申し上げると、自分の思考やマインドが自分が望む方向へと導くものであってほしいという願いがあるからなんですね。で、これはどういうことか。具体的に申し上げますと、この私基準の成功基準を設けていると、成功しているかどうかというのが、あなたが望んでいるような生き方を送られているかどうか、すなわち、誰かが決めたものではなくて、あなたが望む唯一無二の基準になると思うんですね。また、私基準であれば、成功基準があなた自身のものになるため、その自分自身の中で生き方や人生の選択における指針ができると。具体的には、あなたの選択、生き方が世間から示されたものではなくて、あくまであなたならではのものになっていくと思うんです。で、もう一つが、この私基準があると、セルフコーチングの基準にもなっていくと思うんですね。例えば、日々の生き方や選択が私基準から外れて生きている場合、こういった場合に、皆さんの行動やマインドを軌道修正すべき時だと気づくことにつながると思います。
その気づき方っていうのもね、人それぞれだと思うんですけど、
はい、
でもこうやっぱりこう、私がしたいこと、言いたいことはそういうことじゃないのよって言った、うんうん、やっぱり心の叫びってあると思うんですよね、
はい、
でそれを聞き逃さないっていうことだと思うんですね、
はい、
でそれって、まあ、私たちってその時々のそういったこうわーとかいう嫌だとかいう感情を通してっていうか、感情が今の自分に何が起こってるかをせっかく教えてくれてるのに、そのサインをみすみす見逃したりとか無視しちゃったりしまいがちなんですよね、
うん、
だからこう意識的に自分と向き合うセルフコーチングが大切になってくるということなんですかね、
うんうん、その自分に対するアンテナっていうのはある意味感情が教えてくれるというか、うん、いうイメージですかね。
そうですね、そのアンテナをしまっちゃうんですよね、これ。
そうですね、はい。
ちなみにヒデさんの障害になるもんじゃなくて後押しするヒデさん基準の成功って何ですか？
私基準の成功ですね。
そうそう、
はい、私なりに考えたんですけれど、自分としては自ら時間の使い方を選択できているかどうかっていうのが大事だなって感じてまして、でこれは冒頭でお話しさせていただいたその岡山県のとある島に来ていて感じたことなんですけれど、この自分の時間をどう使うかを自分で決めること、すなわち自分の時間の使い方について主体性を持てるかどうかというのが、自分にとっては日々自分らしく生きる原動力になってるな感じていたからなんですね。はい。彩子さんは私基準として思い浮かぶものはありますか？
私基準の成功、私の成功ですね、私の成功っていうのはその時々において自分が何を求めてるかっていうのがもう明確に分かって、でその明確に分かった目標に向かって迷わないで進んで、その自分の手で成果をつかみ取るっていうことが成功っていう意味なんですけど、うん、でも同時にね、こう自分が成功を考える時っていうのは成功と幸せは全く別物だっていうことをこう肝に銘じてるとか忘れないようにしてて、
うん、
で幸せっていうのは何かを実現したら達成したら得られるっていうんじゃなくて、幸せっていうのはそもそも感じるものなんだから、でも成功っていうのは得たものだから、そもそも成功したら幸せっていうものじゃないっていうことで、 あと成功しても成功しなくても幸せっていうのはやっぱり感じるものなんで、いつでも感じることができるんだって、そこをごちゃ混ぜにしないっていうことですね。
ああ、なるほど。それこそこう先ほど、ね、この収録が始まる前にその日本には負け犬という言葉があると話をしてたんですけど、まあ、まず一つはその負け犬っていうのが何を基準にして負け犬なのかっていうのは、この私基準に照らし合わせた場合は無数に回答があるということと、まあもしかしたら仮にその方がじゃあ負け犬だとしたとしても、それっていうのは幸せとは関係ないということですね。
そうですね。あと負け犬って言葉そもそも使うことが自分にとって何かプラスになることある？って人に対して使っても自分に対して使っても
確かに
っていうのはありますけど、
確かに俺負け犬だからさとか言っても別に何も生まれない
わざ言うこともないでしょ。でもしそうだとね、
なるほど、
そう思ったとしてもそれがなんかプラスになるっていう話ですよね。
確かに、はい、
まあ、あと成功以外の私基準っていうとやっぱ数えきれないほどあって、
うん、
まあ、このポッドキャストのエピソードでも例えば目的とはとか後悔とはとか失敗とはとか責任とは能力とはとか才能とはとかいろんなテーマでお話ししてるんですけど、でも私たちコーチ秀人彩子が言ってることが正しいですよ、これをあなたの頭にインプットしてくださいとか言うのじゃなくて、そういう意味では全くなくて、うん、物事の捉え方っていうのは任意っていうか、まあ、どう捉えても OK なんだよ、自由に選んで OK なんだよ。でもだからこそ選んだことに責任を持って日々取り組んでいくことが大切っていうことかなとも思いますね。
物事の捉え方を任意、どう捉えても OK、 自由に選んで OK だと。その私たちは実は何かに縛られているんじゃなくて、行動もマインドも自分自身で選べるんだっていうことを伝えられたら嬉しいですね。
そうですね。だからこうね、つい何かこう仕事終わったらビールを飲もう、お酒を飲もうって、これももしかしたらそういう会社がただインプットしただけで別にいらないかもしれないけど、でもこう、ついねこう CM に乗らされて、いやそうか、嬉しい時は乾杯しなきゃいけないんだってしなくてもここの心で感じればいいっていうだけかもしれないし、
確かに、まあ、ある意味絶対はないのかもしれないっていうか
です、ね、
ということで本日は成功基準とは何かということで、私基準を設けることについてお話ししました。今日のテイクアウェイはこちら、世間的な成功ではなくて私基準の成功を掲げてみようです。はい、というわけで今後は、まあ、皆さん自身が何か世間的な成功に縛られているなと思ったら、ふと立ち止まって私基準の成功って何だろうと考えていただくきっかけとなったら幸いです。はい、それでは皆さん今週もいってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.